舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の待ち人をご紹介します。舞鶴市議会から小杉悦子さん、西村正幸さん、上野おさみさんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、本日の放送は議会学習会、議員研修会、議会防災訓練と3月定例会の日程案内の3つのテーマでお話を伺っていきたいと思います。それでは早速議会学習会について小杉さんからお話をお伺いしてまいりたいと思います。
はい、小杉です、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。ところで小杉さん、議会学習とはどのような議会の取り組みなんでしょうか。あんまり聞いたことがないんですが教えてもらえますか。
はい、議会では平成30年の12月に議会基本条例実行計画を作り、市民に開かれた議会の具体的な取り組みの中で児童生徒の学習機会の提供などに引き続き工夫しながら取り組むこととしています。それまでにも、議会傍聴学習会の経験を議会はしていましたので、それを議会の取り組みとして位置づけたことになります。長野さんも以前議会傍聴されたことがありますよね。
はい、実際に、ね、議会に行って傍聴しますと、舞鶴市のいろんなことがこの場で決まっていくんだなということで、ね、身近に議会を感じることができました。
そうですよね、百聞は一見にしかずと言いますから、学校の児童生徒さんに議会に来ていただいて、実際に議場で模擬議会を体験してもらい、議会を身近に感じていただく、そして議会の役割を知っていただいて理解を深めていただければと企画をしているものです。
ああ、そうなんですね。今回はどのように実施されたんですか。
はい、1月26日に新舞鶴小学校6年生が午前と午後2回にわたって92名の皆さんと先生方に参加をしていただきました。もちろん新型コロナウイルス感染症拡大の時期でもありましたし、感染対策を最大限にしながらの取り組みでした。
はい、具体的にはどのような内容だったんですか。
児童の皆さんには市長役や部長役、議員役に分かれてもらって、実際に議長選挙や市長の提案の案件、議員提案の決議案の審査をしてもらいました。議案に対する反対の討論や賛成の討論も実際にしていただいて、押しボタンの採決も体験してもらいました。新舞鶴小学校議会学習の記録として議事録を作成して会議録に署名する議員役も作りました。
すごい、本格的な議会のような学習ですね。
そうですね、皆さんが議場に入り注目を集めたことが2つあります。
はい、
議場には左右の壁の上にモニターがあって議場の様子を映し出すことや、出席議員の数、採決の結果が分かる仕組みとなっています。そこにみんなの姿が映されるので、関心が集まりました。実際に YouTube で配信されると説明を受けると、さらに画面に注目が寄せられました。
子どもたちの興味はそこだったんですね。
もう一つは議員席の右下にあるボタンを押すと、議員名が書いてある札が飛び出てくることが面白かったようです。
そうですか、思わぬ反応ですね。
約1時間の学習だったんですが、子どもたちの興味の持ち方など今の子どもたちの姿が見れてよかったです。
学校としてはどのような位置づけで議会学習会を実施されたんでしょうか。
小学校6年生は社会の中で政治と私たちの暮らしというところで憲法や国会、地方議会の役割という学習を進めています。この学習を深める体験をすることで、さらに議会への理解を深めることが狙いだとお聞きをしております。
なるほど、 私たちにとって暮らしなどに直結する決まり事、まあ、条例などを決める身近な議会ですので、とても貴重な体験だと今お聞きして感じました。
そうですね、まあ、この取り組みを通して議会を構成する議員になりたいと思ってくれたり、18歳になったら選挙に行ってくれたりなど、まあ、主権者教育につながればいいと思います。
本当ですね、今新舞鶴小学校の6年生の議会学習会を、紹介していただいたんですが、他の学校はどうだったんですか？
他にも希望する小学校が数校あったんですけど、新型コロナウイルス感染症の関係でキャンセルになってとても残念でした。この1年間教育旅行など子どもたちが楽しみにしている行事が軒並み中止になっていることから、積極的に新舞鶴小学校は取り組まれた結果だと感じました。
今回ね、体験できた子どもたちにとっては良い学習の機会でしたね。
そうですね、子どもたちの感想を出してくれると思うので、まあ、それを踏まえて議会でもさらに実りある学習ができるよう工夫を重ねていきたいと思います。
はい、ところで小杉さん、ね、このようなコロナ禍でなかなか思うような活動ができないことってね、いっぱいあると思うんですけれども、何か気をつけていらっしゃることってありますか？
そうですね、ストレスがたまりますよね。私はおばあちゃんや母に作ってもらった料理の再現を始めているんです。まあ、年を重ねてきたからでしょうか、私はこう豆に暮らしたいとよく思います。お豆さんは畑の肉、たくさんお食べとよく祖母が言っていました。
お豆さん体にもいいですよね。
まあ、でも子育てや仕事などで忙しく、家庭で煮豆を作ることが少なくなってきていますよね。ついスーパーのお惣菜の棚に並んでいるパックに入ったものを買って食べるというのが実態です。
加工品のお豆腐とか納豆はよく食べますけど、なかなか豆料理って食べないですよね。
昨年の暮れから黒豆や小豆があったので、おはぎを作ったり黒豆ご飯を作ったりと、豆料理のほんの一部ですが挑戦しています。少し時間はかかりますけど。
それで豆に暮らすということですね。
そうです。他にもいろいろ意味がありますが、まあ、食べることは健康につながることなので。
そうですね。さて、小杉さんからは1月に行われました議会学習会についてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲お届けいたします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私長野由加がお届けしております、ななこチャットラジオ金曜日。本日はですね、舞鶴市議会議員の小杉さん、西村さん、上野さんにお越しいただいております。先ほどのお話では、小杉さんから1月に行われました新舞鶴小学校6年生の議会学習会についてお話をお伺いいたしました。さあ、それでは次にですね、西村さんから議員研修会の報告についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
はい、西村です。よろしくお願いします。
どんな研修なのか大変興味深いですね。まずは何を目的に開催されたのでしょうか？
はい、舞鶴市議会では議員力の向上を通じたより良い政策提案など議会機能の充実を図る取り組みの一環として舞鶴市議会議員研修会を行っております。
はい、
今回は一般質問の課題を把握し、より良い質問とするための考え方や手法を学ぶことにより、各議員の質問力の向上を図ることを目的とした研修会でした。
各議員さんの質問力の向上、なるほど。舞鶴市の政策制度をしっかり議論できるよう、議員としての研鑽に努めるといったところでしょうか？
そうですね、市民の皆さんから信頼が得られる議会であるよう努力しております。
はい、わかりました。それでは研修内容についても教えていただけますか？
はい、研修会の講師には法政大学法学部教授の土山紀美恵さんをお迎えし、政策議会の一般質問と題して、効果的かつ有効的な質問をするためのポイントや 司法等についてご講演をいただき、その後事例研究として実際に質問された3名の質問原稿を参考にご指導をいただきました。
研修内容は盛りだくさんといった感じなんですが、一般質問や代表質問は私たち市民に直接関係する大事なことですから、より良い質問となるよう努力しているということですね。
はい、その通りです。質問の大前提にはその質問で町が良くなるかということがあります。自治体運営や事業の執行についてその状況や効果などを検証評価するなど、執行機関がなすべきことを適切になしているかを問うためのものや政策提案の機能もあります。
そうですか。よく質問を作るとか組み立てるとかお聞きするんですが、十分な調査と検証がなされていること、そこを怠ると質問にならないこともありそうですね。
はい、具体的には現状や問題の状況は技術に基づいているか、そして分析技術から言えることは何か、最後に主張です、言いたいことは何かを整理する、ここがポイントでした。
その状況がどういう意味で問題なのかを分かりやすく伝えるための整理ですね。
そうですね。何が問題なのか伝わらず答弁が噛み合わない事態を避けることにもつながりますので、論点整理は大事です。また質問の優先順位を考えたり、持っている情報、集めたい情報の整理も質問の価値を高めるのに必要とのことでした。
質問を考える大変さが伺えるんですけれども、こうした手順が踏まれているかそうでないかは聞いていても分かるものですか？
はい、一言では説明しにくいのですが、研究会では残念な質問、もったいない質問と言われ表現で説明されておりました。
例えばどのような質問ですか？
いくつかありますが、公表数字を確認するだけ、論点を入れすぎてぼやけてしまったもの、一般質問としては個別的すぎる、合理的な根拠や論拠のない批判、国や府の政策や事業で市が感知できない事柄、自身の政治信条の演説に終始しているなど、質問が混乱したりお礼を繰り返す質問などが挙げられていました。
ああ、そうですか。なかなか大変ですね。
はい、基本的なことですが改めて再認識する機会となりました。
もう少しお聞きしたいのですが、先ほど事例研究としての実際の質問原稿を題材に質問力の向上に努められたとのことですが、この内容についても教えていただけますか？
はい、土山さんの進行の下で実際の質問を例に、より良い質問とする方法などを討議しました。質問内容は技術、分析、主張が機能しているかを検証し、問題を問題だと言える必要な情報が入っているか、政策提案が具体的か、舞鶴市の状況を反映しているなど、聞いて分かりやすく伝わりやすいかを確認しました。
厳しい審査といった感じですが、全体の成果はどのように感じられましたか？
はい、議員研修会の感想意見を会派ごとに取りまとめ、会派に所属していない議員の意見も合わせて質問の質の向上を図る取り組みとして考えることを検証し、個人の取り組み、会派の取り組み、議会の取り組みに分類して今後の方向性を確認することができました。
はい、全議員さんの意見をもとに今後の方向性を確認されたということですが、出された意見などもお聞きしてよろしいですか？
はい、まずは個人が取り組むこと、目指すべきことでは多くの意見がありましたが、情報収集力、分析力、説明力の強化により総合力を向上させる、現場の声を聞くこと、問題意識、監視力、政策提案力など、議員力を向上させるなど、要点を整理し論点を絞って簡潔明瞭な質問とするなどがありました。
具体的で分かりやすいですね。
また会派の取り組みとして考えられることでは、 事前に質問内容を共有し確認検証することで質問の充実を図ることや質問の終了後に評価と改善について議論することなどがありました。
質問の前その後でも意見を出し合うということですね。
そうですね。そして議会としての取り組みでは質問が抽出した事項を議会や委員会として追跡する一定のルールを決めて担当者に確認すれば済むような単純な質問は行わないなど施策の追認期間とならないことや2元代表制の趣旨などの再確認がありました。
議会として質の高い質問を目指す議会の役割を今一度再確認しようということでしょうか。
はい、その通りです。そして今後の方向性としましては個人の取り組みとして考えられることは各個人が意識して取り組む、会派の取り組みとして考えられること、議会の取り組みとして考えられることを今後も具体的に協議していく中などの方向性が示されました。
はい、大変有意義な議員研修会を実施することができたということですね。さあ、お時間も迫ってまいりましたが最後に西村さんが今夢中になっていることをお聞きしてもよろしいですか。
はい、北京オリンピックでの日本代表選手の活躍、これをテレビ観戦することに夢中でした。たくさんの名場面があり大変感動しました。
そうですね、感動の名場面がたくさんありましたよね。さあ、西村さんからは議員研修会の報告についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一旦お知らせを挟みます。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員の小杉さん、西村さん、上野さんにお越しいただいております。さあ、お待たせいたしました。最後になりましたが上野さんから議会防災訓練と3月定例会日程案内についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
はい、上野です。よろしくお願いします。
それでは初めに先月行われました舞鶴市議会の防災訓練についてお話しいただきたいと思います。
はい、平成7年の1月17日、今から27年前に発生した阪神・淡路大震災に合わせ、先月1月17日に議会防災訓練を行いました。
はい、
第1部が避難訓練、第2部が情報伝達訓練と2回に分けて行いました。
はい、ではそれぞれの訓練の想定、内容等についてお話しいただけますか。
まず午後1時からの第1部の避難訓練では全議員が4階の議員協会室において委員会を開催中に震度6強の地震が発生し建物の損壊も確認されたという想定で会議室から安全な場所まで避難する訓練を行いました。
最近全国各地で頻繁に、ね、地震も発生していますのでいざという時に備えて訓練をしておくことは大切なことだと思います。
内容は緊急地震速報発令後委員長の指揮で机の下など身を守る体制を取り揺れが収まってから議会のロビーへ避難します。
はい、
そして事務局の職員は避難ルートの確認をして傍聴者、執行機関の避難誘導、被害状況および残存者の確認等を行います。議長が会議室参集者全員の避難を確認した後議長の指揮のもと議員が負傷者を解除しながら4階から階段を使って庁舎外の安全な場所まで避難し全員の避難を確認して訓練終了となりました。
今回は議会として地震発生時における避難訓練を実施されたわけですが訓練の成果はいかがでしたか。
はい、後日防災訓練の結果を受け各会派で意見、感想、課題などを話し合いました。地震災害では建物の損壊とともに 火災への対応、また市役所に来られている方々、市職員も同時に避難するため、避難経路、方法、まあ、避難はしごや救助袋なども今後の課題であると感じました。
そうですね、市役所には高齢者の方や車椅子で来られる方もいらっしゃいますもんね。
そうなんです。負傷者の負傷の程度や障害者の障害の程度などにより避難の順序や方法など今後の訓練の中で想定を変えながら実施していくこととしております。
はい、
また消火器、誘導灯の確認、ヘルメット、救急箱の常備についても庁舎全体の課題として検討する必要があると思います。
はい、起こりうる事態をすべて想定対応するのは大変困難なこととは思いますが、継続して取り組んでいただきたいと思います。次に第2部の情報伝達訓練についてお話しいただけますか。
はい、第2部の情報伝達訓練では、大雨により被害が発生する恐れがあるという想定で、朝8時半に議会事務局が被害情報掲載用掲示板設置を全議員にメール配信し、避難訓練終了後に情報伝達訓練を実施しました。
どんな内容だったんですか。
はい、午後3時に議長が議会本部の開設を指示した後、議員は安否確認用の掲示板にスマートフォンやタブレットから安否情報を送信し、議会本部の災害情報掲示板には被害の場所、状況写真、場所が特定できる地図、撮影時刻等を送信する訓練を行いました。
議員の皆さん、それぞれに地元の被災状況をスマートフォンやタブレットを使って議会本部へ送られたんですね。うまくいきましたか。
はい、まあ、使い慣れていない議員は事前に会派の中で使用方法を教えてもらうなど、全員が情報、添付データを議会本部に伝達できたと聞いております。その後、午後4時からは議長、副議長、各派幹事長で議会本部会議をオンラインで開催しました。また他の議員は YouTube からその様子を傍聴し、被害情報の集約、市対策本部への情報提供等を確認して情報伝達訓練を終了しました。
市議会として防災訓練にも ICT を活用されていらっしゃるということがよく分かりました。では最後に3月定例会の日程についてお願いします。
はい、会期は2月24日から3月29日までの34日間となっています。2月24日、まあ、昨日ですが本会議を開いて、市長から今定例会で提出される議案の提案説明が行われました。3月8日には代表質問、9日、10日で一般質問が行われます。
はい、
引き続き14日から17日までの間は常任委員会と予算決算委員会分科会、そして23日には予算決算委員会が行われ、議員全員で採決する本会議を28日に開催して閉会となる予定です。
はい、
29日は予備日としております。
はい、ありがとうございます。ちょうど昨日から始まったんですね。舞鶴市議会ではより多くの方に傍聴していただくための取り組みもされていると聞いていますが、具体的にはどんなことに取り組んでおられますか。
はい、これまでの放送でもお伝えしておりますが、手話通訳者と要約筆記者の配置を行っております。希望される方は傍聴を希望される日の7日前までに議会事務局まで申し込みをしていただき、ご利用いただければと思います。またお近くの方でそれらを必要とされる方がおられましたら、ぜひお伝えください。
はい、ではお申し込み方法を教えてください。
はい、申し込み用紙は議会事務局でご用意してあるほか、ホームページからもダウンロードできます。ファックスやメールでご提出ください。通訳者の確保の問題でご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。皆様ぜひ議会の傍聴にいらしてください。
はい、 い、当日お仕事なので傍聴に行けない場合は議会の様子を見る方法はありますか？
議場に傍聴に来られない方に向けても本会議の様子を動画共有サービス YouTube でインターネット配信を行っています。3月定例会の案内は以上ですが、4月に市民の皆さんとの意見交換会の実施にあたって今日から参加を受けていますので、少しお話しさせてもらっていいですか？
はい、お願いします。
舞鶴市議会では我が町舞鶴をより良くしていくために市民の皆さんと一緒に考える市民と議会の我が町トークを4月17日と24日の2日間それぞれ午前と午後にテーマを設けて開催する予定としています。
ああ、そうなんですね。テーマも決まってるんですか？
はい、高齢者の支援、家庭教育、農業の担い手、公共交通に関わる4つのテーマで市民の皆さんからの参加も3月11日まで受け付けています。1つのテーマで5人ないし6人の公募を受け付けしています。詳しくは舞鶴市議会のホームページで確認をお願いします。
はい、わかりました。興味のある方はぜひ、舞鶴市議会ホームページを確認してみてください。
これらの情報のほか本日私たちがお話した舞鶴市議会の活動などは市議会のホームページでも紹介しています。また市議会公式 Facebook も開設しそちらでの情報発信も行っています。ぜひご覧ください。
市民に開かれた議会に向けさまざまな形で情報発信されているんですね。リスナーの皆さんもご覧になってみてはいかがでしょうか。ところで上野さん、この2年間コロナ禍にあってご自身特に日常生活において変わったことなどありますか？
そうですね、20代30代の頃、趣味で将棋が楽しく段位を目指して将棋道場へ出向いたり毎月本を購読したりして熱心に向き合ってました。わけあって遠ざかっていましたがコロナ禍で自宅で過ごす時間も長くなって最近では YouTube でよく将棋を観戦しております。気力は落ちていますが、思考力を高めるためにもいいのではないかなと思っております。
なるほど、そうでしたか。将棋を指されるんですね。ぜひこれからも続けてくださいね。本日は舞鶴市議会から小杉さんと上村さんと、上野さんから、上村さんって言った私、西村ごめんなさい、もう一回いきますよ、小杉さんと西村さんと上野さんからお話を伺いました。大変失礼いたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。